コード。その声が
世界を変える。この番組は LGBTQ+ の多様な声を届ける朝日新聞ポッドキャストと Spotify のプロジェクトです。すべての人が誇り、プライドを持てる社会にするため、慣習、コードを変えようという意味でプライドコードと名付けました。皆さんと一緒に世界を変えるヒントを探ります。朝日新聞の幕田光です。本日はこの方と一緒にお届けします。
音声チームの安田恵子です。
よろしくお願いします。そして、スペシャルのゲストにお越しいただいています。歌手の中村あたるさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと簡単にプロフィールご紹介しますと、はい、1985年東京都ご出身です。2006年にデビューされて、2枚目のシングル友達の歌で紅白歌合戦に出場されました。2022年にはベストアルバムに新曲を加えた妙齢をリリースされています。またこれ妙齢っていうのをタイトル聞いたとき、私ちょっと面白いなぁと思ったんですよね。
面白いと思っていただけましたか？
はい、
嬉しいです。い
や、なんかこういうこうなんて言うんでしょう、笑いも時々挟まってるっていうのが、うん、
妙齢って笑いでした？
妙齢ってなかなか多分新聞ではあんま出てこないですか？
あまり出てこないですね。
なんか活動して15年経ったんですよね、2022年、はい、2021年だったかな、うん、そのまあ15年、まあ15歳とするとまあいい年かなみたいな、
うん、
あとは実年齢もまあまあいい年なので、なんかいつまでも子供のような風には、うん、いられないなとかって思って、よく友人と、まあ我々も妙齢ですしねとかって、ね、話すことがあったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。もう良い年だというような意味で、タイトルをつけました。
こんな中村あたるさんですけど、はい、今回の企画は、その声が世界を変えるっていう、まあ結構大げさなね、タイトルをスローガンにしてるんですけど、うんうん、声の力について今日はおしゃべりできたらなと。
わかりました。
思っております。
同性婚について、もしコメントがいただけたら嬉しいっていう風な話があったんですね。はい、うん、で、やってみたんですけど、はい、実は私自身は結婚願望がないから、うん、どういうアプローチで書けばいいかなって、ちょっと悩んだんですよ、
うんうん
うん。それに、私はトランスジェンダーであることを公表しています。生まれた時は男児でしたけど、今は女性として生きていて、同性婚ということについて、となると身近ではないことだから、うん、どういうふうにアプローチしようかなと思って、まあひねってひねって書いたんですけどそう、なんかね、
ぜひ多分この番組のですね、うん、概要欄っていうところにリンクがありまして、そのサイトからパッと飛ぶとメッセージ全文読めると思いますので、
うんうん、
ちょっと初めの書き出しをちょっとお読みするとですね、結婚という二人掛けの席があるとしてっていうところから始まっていくんですよね、
うんうんうん。結婚っていうのは、その恋愛感情だけで結婚するわけじゃないじゃないですか。
うんうん、
私、その友人に男性と女性のパートナーで結婚した友人がいたり、
はい、
男性と男性のパートナーで、なんていうのかな、生活を共にしているけれど、うん、婚姻はできない。その結婚という権利が今ないから。
日本にいらっしゃるお二人なんです
ね。日本です、日本人です。うん、結婚。はできないんだけど一緒に暮らしているっていう人がいて、私が今回のこのコメントを書くにあたって思い浮かべた友人、なんか自分のことじゃなくて友達のことを書こうと思ったんですね、うん、結婚がなぜ必要なのか、二人ともというか両パートナーとも、やっぱ一人で働いている収入では苦しいと、
うん、
やっぱりその寂しさに疲れてしまうというか、うん、孤独に耐えかねて、うん、で、すごく昔から仲のいい、その男性と女性のカップルはもう幼馴染のような二人が結婚をしたと。で、正直恋愛感情があるかどうかはわからないんです、
うん。
でもまあすごく信頼してるし、でも何より、その男性側が言ってたのかな、その世間体っていうんですかね。
うん、
例えば一つの企業の中で出世するときとかに、うん、その結婚をしていない人が ちょっとこう、ふるいにかけられるっていうんですかね。
あ、でもあるかも。なんか一定の年齢に達しても、結婚してないとか、まあ、離婚して罰もついてないってなると、あら、あの人なんかあるのかなって思われちゃうみたいなところですよね。思われ
てしまうみたいなことがあるらしくて、全然すごいいいやつだし、仕事ぶりはわかんないんだけど、でもすごくいい人だし、なんか私が、今年で39になるんですけれど、同世代で、なんかね、その一生懸命働きたいだけなのに、なんかそういうところを見られてる気がする。でも一生懸命働きたいだけなのにそこを見られてるの嫌だな。でもやっぱりステップアップしたいし、もっとちゃんと働いて、ある程度稼いで、ね、欲しいものがあるとか、そういう気持ちがあったから結婚したんだって言っていて。で、また別の男性と男性のパートナーも、これがまた同じことを言ってたんですよ。一生懸命働いている、仕事は大好きだけど、一人で生きていく時にきつい時がある。で、そういう時に、ね、結婚が認められているパートナーには、何でしたっけ、配偶者、控除、
ありますね。
受けられたりとかもするし、そういう結婚をして得られる権利というのが本当は欲しいんだけどって言って、このままずっと一緒にいても未来がないんじゃないかっていうふうに、まあちょっと悩んでる。付き合い続けていくことに悩んでるという人もいて、なんかそのことを伝えたかったんですよね。
確かにこのメッセージの続きだと、恋愛感情だけが理由ではない。生活が苦しくて孤独に疲れてその席に着く人もいるだろう。困ったことに席に座れない人がいる、どういう理由であれ席に着ける人たちもいるし、でも同じような理由があるのに座らせてもらえない人たちもいるっていうことですよね。
はい。なんか意地悪にしか思えないというか、と思って、いて、なんか私は結婚願望がない、相変わらずないんですけれど、多分結婚とかできないんだろうなっていう漠然としたイメージで思春期を過ごしていたので、結婚の自由っていうのがちゃんと誰にでもあったらしてみたいとかとも思ったのかなとも思いました、今回の企画に参加してみて。
いや、そうなんですよね。なんか私自身も結構その言葉を聞いた時に共感したというか、なんかこの結婚っていうものを子供の頃とかで漠然とこう考え出した時に、あれでもできないカップルもいるんだな、みたいなこともなんとなく思うと、結婚っていうものを使うこと自体に魅力をあんまり感じなかったんですね、私の場合。
はい。
で、そういう意味でこう自分の人生の選択肢に入ってこなかったので、なんか まさに、あ、ちょっと似てるのかもしれないと思いながらだったんですよね。
選択肢、そうですよね。ただその、私がそういう選択肢を必要としていない人間だからと言って、なくていいとは思っていないということですね。結婚の自由っていうのは、認められれば、してもしなくてもいい自由ですから、同性同士でも結婚の自由が与えられている国が、他にももうすでにあるという時点では、軽い言い方に聞こえるかもしれないですけど、意地悪のようにしか思えないんですよね。
いや、今まさにね、裁判所でどんどんこう判決が 出始めているところで、この間は札幌高裁ですかね、まあ、同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するということで、いう判断も出ましたけど、これからますますいろんな議論が多分出てくるところで、なんかこういうのを見るときに、私なんかやっぱり周りの友達の顔が浮かんだりするんですよね。なんか、中村さんがおっしゃった方たちとはまた別の方たちですけど、いろんな意味でこう、結婚っていうのは選べないまま、お年寄りだったりするとね、もうそのままパートナー亡くなってしまったとかですね、まあ、いろんな状況を本当に耳にするので、なんか一日でも早くできるといいなぁと個人的に思いながら見守っていますね、推移を。
はい。
本
当にその、例えば結婚という自由があったから、つなぎ止められた二人ってたくさんいると思うんですよね。
そうですね。
結婚があったから、 今も一緒にいるけど、もうなかったらもう一緒にいないかもしれないという方もいるのではないでしょうか。
でも本当に私も身近にそうだし、私自身ももしかしたらそうかもしれないけど、うん、あのお互い転勤族で、はい、なかなか一緒に暮らせないっていう時に、うんうん、じゃあ結婚していればこのつながりができるっていうか、はいはい、なのでじゃあ結婚しようかっていう風になった事例もあるし、うんうん、なかなか一緒に同じところに過ごせないっていう時にそういう制度があるからこう二人としての関係が成り立つっていうのはあるよなって思いました、う
ん、結婚の自由も欲しいしその後離婚する自由もあのね、あの得られるってこと
なので、
どちらもくださいっていう。
そうそう、全然離婚も自由です、
ね、どっちも言わないという状況。
そうなんですよね。
にもやもやしてるかなと、個人的には。いや、ぜひ、あの、これ本当に今ご紹介したのは一部でですね、その先に続く言葉もありますので、なんか情景が浮かぶ本当にあのメッセージだなと思って。いやなんか新しい曲が届いたのかと私なんか思うぐらいこうこれは
歌詞のように
歌詞のように感じまして、本当に中村さんにしか書けないメッセージだなと思いましたので、ぜひ皆さん読んでみていただけたら嬉しいですね。
よろしくお願いします、うん、ぜひ読んでください。
そして今回その声の力が、まあ、世界を変えるってことで、まあ、声っていうのは歌声とかもあると思いますし、うんはい、普段の周りの人とのおしゃべりとかいろいろなフェーズで、あとは SNS とかあると思うんですけど、
はい、
声の力、なんかコミュニケーション上でなんか中村さん気をつけてることとかありますか？
私例えば今回のような企画、
うん、
今回はあの東京レインボープライドも関わっている企画ですよね、
はい、その期間に番組を出していこう
と、はい、ゴールデンウィークとかあと年末の人権週間とか、
うん
にコメントを求められたりとか、今年は東京レインボープライドにも出演するんですけれど、うん、そういう特別な機会に特別に取り上げられてしまうと、いつまでも特別なものでいなくてはいけないのかなっていうのがちょっと気になっていて、
うんうん、
それだと社会と共に生きているっていうことにはなってないんじゃないかなって思うんです。で
いや、なんかこれ結構私も、あの、入社してから今10年ぐらいですけど、
はい、
あの、LGBT に関する連載とかを広島とか和歌山で書くときも、すごいこう、届け方がどうやったらいいんだろうって、まさに悩んでたところなんですけど、まあ、例えばすごく反省してることの一つがあるんですけど、
はい、
トランスジェンダーの男性として生きている方がいらっしゃるんですけど、なんかその方の写真を撮るときに、当時の私はわざわざ、なんかその方を撮るだけだと、もう男性として、もう溶け込んで生きてるので、
うん、
あ、普通の人だね、みたいな感じなので、なんかあえて私その時、あの、男性のトイレのマークが見える場所で写真を撮らせていただいたことがあったんです。で、
嫌だな。
そうですよね。そう、なんかそれはすごく、そこから数年経って、
はい、
あの写真の撮り方ってすごく作り物だったな。まあもちろん日常的にそこのトイレを使ってたんですけど、
うん、
わざわざそう撮る必要があったのかなっていうのをすごく私の中で、反省してる一つなんですけど、まあ例えば、はい、そういったことのように、
はい、
なんでしょうね。隣にいるっていうことを伝えたいのに、
うん、
ちょっと作り込んだ撮り方をしてしまったり、
はいはいはい、
その方が嫌かもしれないような、まあ、その時嫌ではなかったように私には見えたので、それで撮ったんですけど、
うん、
本当はもしかして言えなかったけど、ちょっと嫌だったかもしれないなとか、今になって思う。
うん、
まあ、そういう、こう、報道として写真一枚で伝える時の、
はい、
なんていうか、罪というか、そういうこともすごい思うので。
木田さんはそれを言えることがもう本当に、そういうこともありますよね。こちらのアプローチの失敗で、そう相手を傷つけてしまったかもしれないということはありますよね。でもそれすごく勇気のいることだと思います、木田さん。
いや、でもそのように、なので、こう、特別な特集とかに出るときって、多分中村さんはこれまでもいろいろな、なんでしょう、飾り みたいなのを勝手につけられたりしたこともあったのかなと想像して、
うん、そうですね、そういうこともありましたね。例えばその先ほどのトランスジェンダーの男性の例で言うと、どうしてもシンボリックなものと結びつけようとしてるんじゃないかなって思うんです、うん、で、そうするとやっぱりこう、トイレが大変なんだね、お風呂が大変なんだね、うん、みたいなことから入ってって、
うん、
どうしてもなんかそういうただ興味を煽ってしまうような場面しかなんか受け取られずに、うん、例えばその特別なシーズンも過ぎてしまうというか、うん、私はだからまあそれが声の力になるかわからないんですけど、本当日常的に、まあ、友達を作るみたいな感覚で、
うん、
なんていうのかな、誤解を解いていきたいというか、例えばこんなことがありました。うん、私2年前くらいに、知り合いに食事に誘われて、その場で、その友達の仲間たちと一緒に食事をしました。で、お酒も入って、結構、まあ、今日が乗って大騒ぎになってたんですけど、ある夫婦がいて、旦那さんがすごくいろいろ気のつく人で、うん、なんか、皆さんのこの、
取り分けたりとか
を、お酒ありますかとかって聞いてくれたりして、うんうん、私そこで初めて参加したから、うん、あ、初めての私にもすごくこう手厚くもてなしていただいたんですね、ありがたいなと思って、で奥さんにありがとうございます、今日はすごいもうみんなさんいい仲間たちですねって、で特に旦那さんすっごく優しくいろいろと、うん、してくださってありがとうございますって言ったら、ああ同性だからじゃないですかって言われたの。びっくりして、どういう意味か分かんなくて。
私も今一瞬分かん
ない。そうそう。ああ、みたいな。まあ、だから要は男同士だからじゃないですかって言われて、びっくりしたんですよ。
うん、
ああ、まあいいやと思って、その時はね、あ、はあとか言いながら、じゃあ失礼しますって帰ったんだけど、その人と割とちょくちょく会うようになってったんですよ。
うん、奥さんの方とですか？
そうです、そうです。で、ある時、その奥さんとだけ二人で飲みに行く機会があって、なんかこの後仲良くなっていくんだろうなって思ったんです、その人と。意外と仲良くなっていくかも、だから、まあ、お酒も飲んでるし、ちょっと伝えてみようかなと思って。うん、一年半前、二年ぐらい前かな、こんなことがあってさ、みたいな。で、その時にね、そう、同性だからじゃないって言ってたの覚えてるって言ったら、
うん、
本当にごめん、もう私何言ってんだろうって思ってたんだよって。だけど謝れなかったんですって、うん、自分から。でもそういう気持ちもわかるというか、忘れててって時あるじゃないですか。
ありますね。
いや、ちょっと本当
記憶が消えてろみたいな、
ね、そうそう、本当に記憶なくしていてくださいって思うこともあるんだけど、結果どういう話になったかっていうと、やっぱり話してもらえてよかったって。
うん、
本当にごめんねって言ってもらったし、謝ってもらったし、逆にそれ言ってもらったおかげでこう謝れたから、本当に言ってもらえたことに助かりましたみたいな話になって、結局今仲いいんですよね。
いや、私ね、この話今まで伺ってきて、動画インタビューを撮った時の中村さんの言葉ですごく印象に残ってたことを思い出したんですけど、中村さんがそのインタビュー撮った時に、今まだまだ私たち過渡期にいて、知らないことを知っていく過程にあるんですねっておっしゃってて、その中では勘違いとか触れにくいこととかっていうのが生まれるんだけど、傷ついたり分かり合えないっていう部分もあるかもしれないけど、それでも対話してみないと分かんないですよねって言ってて、あ、それでも対話するんだと思ったんですよね。で、今のお話聞いても、もし私だったら、わ、すごい失礼なこと言う人だなと思って、できれば会いたくないなって思っちゃうかもしれないし、二人きりで飲みに行くってあるかなって思ったんですけど、そこは中村さん、なんでまた会ってみようかなとか、
はあ、
なんなら仲良くこれからなりそうだなって、どうしてそんな風に思えたんだろうと思って。
どうしてだろう。どうしてだろうな。確かにすごく失礼だと思ってもう二度と会わないという人もいますけど、なんていうのかな。 全員許さないってやっていたら、それこそ、まあ孤立もしていくでしょうし、うん、やっぱ争い事になっていってしまうんじゃないかなと思うからかな。まあ、そこも本当、ノリなんですけどね。なんか本当に意外に会う機会が増えていて、でも会う機会があって、例えばその核心に触れなくても、対話していると、だんだんこう、相手のことが分かってくるというか、あの時の言葉がそんなに深い意味とか、こちらを攻撃するために言った言葉じゃなかったんじゃないかなっていうのが、分かってきたから言えたんだと思います。
そっか。あの、会う機会が増えれば、人柄もだんだん分かってくるから、うん、あれって、わざとじゃなかったのかもなって思うことができたってことなんですかね。
はい。
普段からそうやってなんか、できればその人の悪いところじゃなくて、いいところを見ようとか、うん、あれ、これはもしかしたら、そういう意図なかったのかなっていうふうに、思えるタイプですか？
とか、人によります。人によりますけれど、私生活側からも多少アプローチできた方がいいかなというか、まあ、すべては自分を守るためなんですけど、例えば仕事をするときにもいろんな人に出会うわけですね、うん。
はい。
で、そういう仕事の現場でもそういうことがあったときに、許さないでずっと仕事するって結構ストレスですし、うん、一番は楽しく仕事がしたいっていうか、ちゃんと仕事がしたいだけ、うん。友人関係もそうです。なんかこう、真面目に遊びたいだけっていうか、楽しく生きていたいだけ、うん、だから、その時に楽しい方を選ぶから伝えたって感じなんですかね。
うんうん、この関係がもっと良くなって、なんか楽しい時間を過ごしたいなって思うからこそ、伝えたっていうことですよね。
うんうん、っていう感じですかね。
うん、
仕事の現場でもあります。私が2006年にデビューをして、うん、その時に、その年に自分のセクシュアリティを公表したんですけれど、それ以降、なんかそれを当たり前に話題に出していいみたいな状態、こう、それこそ勘違いされる方というのにたくさん出会いまして、
うん、
で、仕事の現場で、私の仕事は例えばじゃあ歌を歌うであるとか、うん、演技をするとか、なのに、恋愛遍歴を聞いてきたりとか、
うん、
いつ目覚めたのぐらいの言い方をしてくる人とかもいて、で、その時は、あ、話したくないよ。まあ、今必要ないしね、
うん、
っていうつもりで、今あの話したくないですって言ったら、大丈夫大丈夫。自分さ、友達にゲイの人いっぱいいるから、大丈夫だよ、話して。っていうふうに言われて、
うん、
ね、まあ、ツッコミどころ満載の、面白いエピソードなんですけど、何が大丈夫なのかとか、お前が一番大丈夫じゃないぞ、みたいな。
そういうお前にはもうなおさら喋りたくないぞぐらいの。なおさら
喋りたくないぞ、そうそう。あったんですけど、でも仕事の現場ではやっぱ会う人なわけですよ。うん、で、そういう時には、じゃあって言って私相手にとって失礼なこと聞いてみたんですね。聞いたんですけど、そしたら、うん、え、なんでそんなこと聞くのって言われたから、あ、ありがとう、それと同じことを聞かれたんだよ、
うん、
そういう気持ちになるでしょ、だから聞かない方がいいんだよっていう話をしまして、
うん、
でもそういうことがあった時にその瞬間は、あ、ちょっとやりすぎたかなとか思うわけです。私は反省するわけ、まあ、間違いを正すというか、間違いを正すっていうか、別にこっちが正しいかどうかっていうのは、まあよくわかんないけど、とりあえず私は不快だったから、うん、その時は悩んだけど、翌日かな。そばで聞いてた、全然別の方、
うん、
関係者ですけど、が、昨日聞いてて勉強になった。なんか自分もそういうことを、あたるちゃんに対して、聞いてみたいなっていう気持ちになったこともあるし、うん、で、またさらに別の日に、私もあの話聞いてて、本当は嫌だったのよ、って、
うん。
そんな風にして、なんか数日間一緒にいるプロジェクトだったんですけど、結果やっぱ仲良くなったんですよね。
うん、
そういうことが語られている現場は、割とそうなりやすい。
そっか、だから嫌だなと思って、あ、嫌だからこの人とはもうあんまり話さないとかってするんじゃなくて、 あなたがした、私にしたことって、例えばこんなことだよって言ったら、その人もそうだし、聞いてた人も、あ、そうなんだ、そういうことだったんだって、目の当たりにして理解できる機会にはなりますよね。
うん、そうですね。だから、その周りの人にも影響があったっていうのも、なんていうんですかね、驚きだったんですけど、やっぱりこういうふうに、実際に触れてみないとわからない、何が差別なのかとか、うん、何が傷つく言葉なのかっていうこともわからないって人かなりいるんじゃないかなって思うんですよね、うん、だから本当にその物語として語られるんじゃなくて、そのセクシュアルマイノリティという人たちがいるそうなみたいな、うん、そういうなんか伝説じゃないんだから普通にいるんだから、そういうふうに語られるんじゃなくて、実際に会話する、対話する、そういうふうになってたら、まあ、社会に溶け込んでいるというか、溶け込んでないつもりはないんですけど、そこまで言ったらやっと共に生きてるっていうふうに言ってもいいのかなって思います。
いやでも今のエピソードもやっぱりなんか、私もしなんか似たようなことされたら、何もってなんか10年ぐらいも言わないで墓場に持ってってなんかね、裏で悪口っていうか、友達とかにあんなことがあってやだったみたいな、
あの人の言
うかもですけど、ね、そう、だからその本人にちゃんと伝えようっていうのが、
でもエネルギーいりませんか。
なんかそのさっきのその結構複数人関わるプロジェクトの時は、私自身も本当周りに人がいる時に聞かれちゃったから、すぐ瞬発的に出てしまいましたけど、もちろんエネルギー使うから言わないで放っておくこともありますよ。でも私やっぱ自分のために生きてるから、それこそ墓場にはもう身軽で行きたいわけ。もう何もないみたいな。何にも悲しいこともないし、なんか楽しかったなって行きたいから、時々はアプローチはするかな。まあでも、もしかしてこの人信じられるかもなって思った人にしかしないですけどね。誰にでもするわけではないですけど、ただなんかどうしてもそのこれを言われたらもう絶対許さないとかって閉じてしまうと、私もその相手のことどういう人なのか知ろうとしないことでもあるから、
そうか、
なんかそれもなんか楽しくないかなっていうふうにも思うので、
そのもともとそういうふうな、考えなのか、それともどこかで自分で伝えないと分かってもらえないんだなって思うことがあったのか。
変わっていったんだと思います。もっと幼い時はそういう気持ちには確かになれなかったですね。10代とか20代の時はむしろその自分の考えをまとめたりするのに一生懸命なのに、自分の意見とかもやっぱこう揺れ動くじゃないですか。
あ、そうですね。
そして今ももちろんずっと揺れ動くんですけど、揺れ動くことがいけないことだと思って、まあ、過ごしてしまう時期がありました。10代、20代。なんか、これだって言えなきゃいけないんじゃないか。なんかその、自分の思っている正義みたいなものをちゃんと口で言えないといけないんじゃないかとかって思って、すごい、どんどんどんどんこう、頭でっかちになっていた時期もありましたけれど、今ももう、いや、そもそも、正しいわけないと、自分が。自分はやりたいことがあるだけで正しいわけじゃない。なんかその正義みたいなことを思っちゃうと、本当は許せるのに、それも一応ちょっと自分の辞書の正義という欄をカンクリンしてみると、一応許せないということに今んとこなってるので許せないみたいになってっちゃうのかなっていう。それをちょっとやめたというか。
ああ、そうか。でも、今の話聞いてて、ああ、と思ったのが、私は結構、周りの目を気にしちゃうんですね。多分、ポッドキャストとかでも、あ、こんなこと言っちゃった。なんで言っちゃったんだろうとか、逆に、あ、あれ言い忘れてた。なんで言わなかったんだろうとか、すごいあって。で、それって、ある時に、結局、自分がどうじゃなくて、人からの評価を気にしてるんだろうと。それを私が言えなかったとか、あるいは言ってしまった ことによって自分が周りからどう見られるかっていうのは気にしてるからそういうことに悩むんじゃないかって言われて、うんうん、あそうだなとも思ったんですね、うん、だから中村さんが自分の正義に縛られないようにしようって思えたっていうのは結構その自分自身にありのままでいるってこともそうだし、
はい、
それによって周りから受ける評価もでも怖い部分はないですか、
うん、評価はまあ、うん、さておき評価はほっといてもされるからいいんだけど結局自分を守るためになんか自分の正しさに固執していた時はやっぱ感じ悪かったと思います。なんか周りともどんどん馴染めなくなりましたし、またそういう付き合い方をすると全部なんか自分にブーメランとして返ってくるというか、じゃあ本当に正しいのかい、あなたはって自分のことをやっぱ思っちゃうんですよね。つまりそれを突きつけると私は絶対に人を傷つけない人にならなきゃいけないわけ。そうじゃないと成立しないわけ。そんなの矛盾してるから。だってうっかりあるもの、
うん、
本当にだってもう20年ぐらいの仲のいい友達のことも未だに新しい発見があったりとか、うん、勘違いしていてちょっと失礼なことを言っちゃったりすることありますから、うん、なんかこれじゃないなと思って
すごいそうだなと思って、あの絶対自分が 100% 正しいってことできないじゃないですか、
うんうん、
だからその相手に対しても相手が 100% 正しさを求めることはできないですよね、相手にね、
うんうんうん、
だから失敗もするし間違いもするけどっていうのは本当そうだな。でもね、なんかね 100% ちゃんとした人でいたいとかね、なんかやっぱ思っちゃったりもするんですよね。
そうですね、あのそれは私も思いますよ。昨日よりはマシな人間になりたいって思いますし、そう目指したいけど、失敗をするものだと思うみたいな、うんうん。なんかその失敗したりした時に焦らない。嫌なこと言われた時にそんなに怒らない。
うん、
楽しくやるっていう風に、今のところ私は思っています、
うんうん。
また変わるかもしれないですけどね。でも、固くなになりすぎて、うまくいかないこともあったので、その都度生き方は変えていくと思うんですけど、うん、今のところ今回のこの声の力っていうテーマで言えば、これが嫌なことだったんだよって知らせないと伝わってないんだなってことが結構何度もあったので、うん、そう伝えるようにしてますね。
しかも伝えるとその本人だけじゃなくて周りの人も答えてくれるかもしれないっていうところですもんね、今日の話聞いてたら、いやあの墓場までも持ってかないっていうのはですね、ちょっと私
墓場まで持ってかない
刻もうとタトゥーとしてこう刻もうい
いんですよ、それはそれで
身軽にって
そう身軽がいいなと思って、
いや本当に大事にしようと思いました
どんないろんな人がいていいじゃないですか、うん。
じゃあ最近のですね、そのまさに妙齢に入っている新曲なんですけれども、
はい、
あいつはいつかのあなたかもしれない、これあのミュージックビデオもぜひ皆さん見てみていただきたいんですけど、は
い、ありがとうございます。あの自分で監督をして撮ったものなので、
うんうん、これもなんかやっぱりこう人と自分のなんていうか境目をいろいろ想像 しながら、
うんうん、
境目がないのかもしれない、あの自分と全く違う立場だと思ってた人にも、うん、なんていうか自分と同じようなパーツがあるのかなみたいなことを想像しながら書かれた曲なのかなと思ったんですけど、
うん、
あのぜひこれもちょっと作った経緯教えてもらえますか。
あいつはいつかのあなたかもしれないはSNS の使い方というか、世界中の人ともつながれるし、例えば自分はあんまりこう人前で発言をするのが好きじゃないから、うん、あんまり声を上げられなかったとか、恥ずかしくて 自分が思っていることを人に伝えるのは無理だなって思ってた人たちにも声を上げられる場所になったように思うんですね。うん、で、そのことは悪くないなと思うんですけど、でもどうしても使い方は気になっていて、うん、匿名で書き込めてしまうから、SNS での誹謗中傷っていうのは深刻な問題ですよね。うん、実際に私も SNS を利用していると、結構心ない言葉を書かれたりとか、うん、特に自分が目にしていて苦しかったのは、ある人物が真面目に働きたいだけなのに、その立場の強い人から仕事をもらうためとか、そのためにやりたくないこともやって、だけどそのことがトラウマになるくらい苦しんでる人がいて、で、そのことを誰に相談しても、例えば警察に相談しても動いてくれなくて、もうそれでも自分が受けたことが納得いかなくて、その声を上げたという方がいました。その週刊誌の会社には弁護士の方もいるだろうし、とにかく自分のことを守れる場所から苦しいことがあったんだよってことをやっと言えたっていう人がいました。だけど、その人に対する誹謗中傷がすごく集まっていた時に何が起きてるんだろうって思いました。ねえ、苦しいんだけど助けてって言われたら大丈夫って聞けばいいんじゃないのって思うんです。あなたにも責任があるとかっていうことってなんで起きるんだろう。しかもそれが匿名で全く関係のない人から、自分が弱ってる時にそんな言葉かけられたいのってやっぱ思うんですよね。うん、自分がいつ逆の立場になるかわからないし、自分だって失敗を絶対しないのって思うんですよ。自分だって何かどうしてもやりたい仕事とか、どうしても得たい生活のために多少何かを犠牲にすることがあるんじゃないの、そう思うときっとわかると思うよと。どれくらい苦しいのか。それなのに想像力というのをなくして何書いてもいいみたいな状態 になっていたのを見たので、それが悲しかったのと、私自身も自分自身にも、まあ、戒めの気持ちとしてというか、
うん、それを SNS で発信する立場ということですか。
はい、そうですね、うん、何者でもないですけど、でも人間ってどんな人にも、影響を与えてしまう部分があるから、うんうん、いつ自分が逆の立場になるかわからないとかっていうことは常に考えてますね。
うん、今日はですね、一曲しか曲名は紹介してないんですけども、私の好きな曲で死ぬなよ友よっていう、もうこれもいつ聴いて もう心に響く、
うん、ありがとうございます
曲とか他にもいろいろありますので、ぜひ皆さん歌もね触れていただけたら嬉しいなと思います。本日は中村あたるさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プライドコード、その声が
世界を変える。
はい、本日は中村あたるさんとお届けしてきました。じゃあお知らせよろしくお願いします。
はい、今年は2024年は東京レインボープライド2024、4月20日にプライドフェスティバルっていうゾーンがあって、
はい、
そこに出演しております。よかったら見に来てください。あと6月1日にですね、自分が初めて企画するライブなんですけど、第1回火曜サスペンス劇場というライブをします。
火曜は火曜曲の火曜ですね。
そうですね。
火曜日ではありません。
はい。はい、火曜、する火曜。歌謡曲っていうのが、すごくこう、人間の生命力を刺激する音楽だと思っていて、うん、やっぱり戦後ね、焼け野原になったところから、どんどんどんどんこう、復興していって、経済成長、ものすごい経済成長している時に歌われていた歌だから、歌謡曲どんな曲聴いていてもかなりこうエネルギーがみなぎるんですよ。うん、歌をじっくり聴いているとまさかそんなことを歌っていたのかとかっていう驚きがある曲結構多くないですか。
こういうシーンだったのかみたいな、うん、
それこそ その私生活ではここまでは言えないなっていうことまで歌っているような気がしていて、うん、人間の怖いもの見たさを刺激するというか好奇心を刺激するっていうことも、まあ、生命力がみなぎることの一つかなとも思うし、うん、元気になるためには元気な音楽を聴くという方法もありますけれど、ゾッとするような思いをしてなんかこう生命力を刺激するみたいなライブができたらいいななんて思って企画したんです。ゲストに人とようさんをお迎えして、うん、人とようさんも歌謡曲すごく詳しいので人とようさんのゾッとする音楽を聴いたりしながら、やっていこうと思います。ぜひ遊びにいらしてください。
はい、6月1日の、日本橋三井ホールですね、東京の方でございます。
はい、はい、
ぜひ、詳しい情報を、この番組のですね、概要欄のとこにも、貼れるリンク貼っておきますので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
プライドコード、その声が、世界を変える。
リスナーの皆様、最後までお聞きくださり、ありがとうございました。Spotify では LGBTQ+ のコミュニティに光を当てる、GROW というプログラムを展開しています。プライドコードは Spotify アプリで読み込めるバーコードになっています。出演者の写真の上にある縦書きメッセージはバーコードの形になっていて、読み込むと直接コンテンツに飛ぶことができます。関連の音楽やポッドキャストが聞けますので、ぜひお試しください。このプロジェクトの詳細は概要欄のリンクにある特設サイトからご確認ください。